秋深しでございます。きっと
各地のファミコン名人の道かっこ話題
2-4
イエーイ、
パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の松林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ秋が少し深まってまいりましてですね、
はい、
うん、まあようやく涼しくなったかと。
そうです ね、なんか最近栗のモンブランをめちゃくちゃ食べる機会があって、
はいはい、うん、ほうほうほう、
この間東京会館の、うん、マロンシャンテリーを食べまして、モンブランを東京会館風に、うんうん、昔アレンジした、日本人風にアレンジしたやつで名物なんですけど、
うんう
ん、真ん中にほとんどこの栗のペーストと生クリームで作ったやつの上に、うんうんうん、こうすごく白いくコーティングした、クリームでコーティングした綺麗なモンブランなんですけど、
はいはいはい、
超栗ってうまいんだなっていう
あ、
高級栗菓子食べまして、久しぶりに。
なるほどね。
いやー、いいなーって。やっぱり食べ物で秋、栗ってやっぱ秋のイメージあるじゃないですか、本当に、
うんうん、そうだね。
モンブランを秋に食べる、いいなーって思うんですよね、うんうん、
まあ、栗といえばですね、
はい、
まあ、今私絶賛福岡、まあ、博多天神あたりで仕事してますけども、う
ん、はいはい、
です、釜飯屋さんがありましてですね、
お、はいはいはい、
老舗のビクトリアという釜飯屋さんが、
ビクトリア、
ま、うん、天神のあたりにあるんですけども、
はいはいはい、
もう創業昭和29年というもう老舗の釜飯屋さんですが、
おほほほ、
そこで、まあ、何回か行ってるんですけど、
はい、
季節の釜飯としてですね、
はい、
栗の釜飯がありまして、
いやー、
あ、これはちょっと食べないとと思って、
はいはいはい、
まあ食べたんですけど美味しいですね、はい、やっぱね。
栗と何か入ってるんですか？栗だけ？
栗だけだね。栗ご飯みたいな感じ。
ああ、いいね。
そうそう、まあ釜飯なんでね、その釜で炊いたご飯に、まあ、栗がたくさん入っていると。
はい。
いや、これが美味しくてですね。やはり。
いや、いいね。
秋の味覚だなと思ったわけですが。まあ、なのでね、皆様もいろいろと、その、秋のね、味覚のものたくさんありますので、そういったもの、何か美味しいものがあればね、ぜひ教えていただきたいなと、思う次第でございます。
はい。
で、今回は先日ね、行われた東京、東京ゲームショー、日本ゲーム大賞とかね、はい、東京ゲームショーとかありますけども、はい、そこら辺の話をしていきたいというふうに思っております。
はい。
では2-4、行ってみましょうか。
いっぱいゲームを見てきました。
本編カリーン。
イエーイ。
ということで、はい。たくさんゲームを見てきた。
そうなんです。日本ゲーム大賞と東京ゲームショー。
う
ん
う
ん、
そうだね。う
ん、発表がまあ、毎年この時期なんですけど、うん、今までは東京ゲームショーの中で日本ゲーム大賞の発表のステージがあってやってたんですが、今年から、日本ゲーム大賞のメインの、優秀賞とかの受賞作の発表は別会場で別の日にやって、これから出る楽しみなフューチャー賞っていう、フューチャー部門っていう、うんうん、日本ゲーム大賞は東京ゲームショーの中でやりますっていう、ちょっと部門というかメインの、うんうん、受賞式と、まあ、これから出るゲームの発表式っていうのは、分けて日にちをやるというところで、
はいはい、
で、日本ゲーム大賞の受賞式は、うんうん、イーノホールというところでやりますっていうので、うん、まあ、日本ゲーム大賞の方に私、私、うん、投票してたんですけど、前々から。
はいはいはい。
まあ、その中から、あと、一般の入場者として受賞式にも、招待が来る。
おぉ。
ですけども、何人かなんですけど、うんうんうん、それに、当選しまして、
素晴らしい、
招待を、うんうん、はい、いただいて、
うん、
で、日本ゲーム大賞さんのその招待もらった人は、東京ゲームショーの方の招待券も同時にちょっといただけるので。
うん、あ、そうなので、いいね。
はい、そうなんです。はい、フューチャー部門もあるので、うん、っていうことで。なので、まあ、両方ちょっと参加しようということで、
うんうん、
行ってきました。
素晴らしい、ね。
まず、先に、はい、日本ゲーム大賞の授賞式イーノホールに行ってきたんですけど、うんうん、結構、もう、 イーノホールってあの前の席と後ろ席と1回通路挟んであるんですけど、
うん、
前席はほとんどその受賞者 の, あのメーカーさんっていうか、
あ
の
はははは
クリエイターの人たちがずらーっと座ってるんですけど、
うんうん、
もうあの座ってる時点でもうなんとなく顔を知ってる人たちっていうか結構みんなあのクリエイターもうバリバリ普通にあの堀井さんとかがいると
ああなるほどね
おー
おーっていうね、
まあ、思うんですけどやっぱり、うんうん、あのどれがその大賞取るかとかあの、うんうん、何の部門で来てるかっていうのはわからないので、
はいはい、
結構ワクワクしながら、うん、私たちは後ろちょっと後ろきっとプレス席とかに座ってるんですけど、うんうん、まあでもイーノホールでやっていて、
うん、
でメインの進行の司会が伊集院光さんだったんですよ。
ほうほうほうほう。
毎年やってるみたいなんですけど、もちろん、
うん、
今回そのリアルの場で立ち会うのはあの初めてだったので、おやっぱりさすがね、ファミ通が長いゲームウェーブとかを見てた世代にとってはね、伊集院さんの司会だって思うわけじゃないですか、ね、うん、深夜のバカ力とゲームウェーブで育ってた人間なので、
うん、
おっと思ったんですけど、まあ、ちょっとそのゲーム大賞が始まったんですけど、その時の、
はいはい、
あの伊集院さんの最初の冒頭の挨拶が、
うんうん、
まあ、この僕あのこのイーノホールは今回初めてですけど日本ゲーム大賞ではって言って、うんうん、でもこのイーノホールっていうのは普段あの落語会とかやってるところでって言って、
うん、
はい、僕がまあその落語家の修行時代っていうのは、うんうん、ここでまあ一門会とかやったりとか、あとは多分 NHK の新人大賞か、
うん、
まあ賞レース、落語の賞レースの会場としてもイーノホールを使ってたんですって言って、で、ここに出てたんですって。うんうん、それがこう、時を経て、このゲーム大賞の司会としてこのイーノホールに立って言っては、その落語家時代とこのゲーム、今までやってきたゲームの、ゲーム好きのやつと全部、それが今、一つになんかこう、繋がったようなみたいな、到達したようなみたいなことを最初の挨拶でドーンと言ってて、
うんうん、
私も最初、イーノホールですって聞かれたときに、
うん、
あの、やっぱり、イーノホールっていうのは、NHK 講談大会とか、
うんうんうん、
日本講談協会フェスとか、
うんうんうんうん、
あとは、あの、白山兄さんのメインのところなので、うん、あの、白山プラスとか、うんうんうん、めちゃくちゃ去年とかは、その、出てたところだったので、
うんうん、
あの、わあ、すげえ、イーノホールって客席から見るとこんな感じなんだと思って、ゲーム大賞の画面見てたんですけど、まんま伊集院さんがそれを言ってくれたんで、
うんうんうん、
多分、あの会場では、落語会とかやってたんだぐらいの反応だったと思うんですけど、
うんうん、
私だけめっちゃ、わかるわかるっていう。そうなんですよね。なんか、すごい、あの、日本ゲーム大賞、その、うんうんうん、映像も、画面もバリバリ使って、
うん、
あと後ろの装飾とかも本当にライトバンバンでやってたので、うんうん、こんなイーノホールは立派なんだ、立派なところに、私は一人で座って喋ってたのかって逆に思うぐらいだったんですけど、うんうん、なんかその入りから始まったんで、
うん、
もうめちゃくちゃなんか嬉しくて始まったんですけども、この、発表がいろいろありまして、
うん、
まあもちろん大賞は一番最後なんですけど、
うんうん、
経済産業大臣賞を、
はいはいはい、
すごい、あの、インパクトであったゲーム、ということで、うん、ブレイクスルー賞を、
うん、
で、あの、一般の人がやった、ゲームやらない人もやった、ゲームで、ムーブメント賞というのがあって、
うん、
優秀賞が11作品、
うん、
で、特別賞が一つ、
うん、
で、ゲームで大、デザイナーズ大賞っていうのが、クリエイターたちが何人かで、あの、審査員として集まって、あの、今年はこれを一本っていうのを選んだやつですね。
ははは
あの、ニテドの桜井さんだったりとか、
うん、
石井二郎さんだったりとか、横尾さんだったりとか、なんかそういった人たちがこう集まって、これが良かったねっていう、結構、ゲーム好きのための賞がゲームデザイナーズ大賞とか、こんな感じかなっていう感じなんですけど、まあ、それを、まあ、順次こう、やっていくんですけど、
うん、
ただ、最初、あれっていう発表があったのが、最初が、経済産業大臣賞だったんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ、こっちとしては、
うん、
まあ、何の作品が選ばれるかなって、思うじゃないですか。
うん、
わーってみんなで最初だからわーってやってたら、うんうん、経済産業大臣賞は、スイッチ2ですって言われたときに、いや、わかるわかるわかるけれども、うん、っていうのと、あと、今年の3月までのゲーム作品が対象の やつなので、うん、まあ確かにあの、予約発売とかの話題とか、もちろんその後の、あの、経済産業としては確かに、そうなんだけど。
う
ん、
まあそうだね。
最初、うん、スイッチ、いや、うん、結構周りはやっぱり、あの、座ってる人が、うん、わかる、わかるけどね、うん、って
言ったの。まあそうなんだけどね、っていう。
そうなんだけどね。いや、まあ経済産業大臣としては確かに、誠実、間違いないんですけど、まあね、うん、本当に、おーっていうのが、ちょっとあって、で、もう一つ。うん、まあ、それがあって、あと特別賞。
はいはい、はい。
今年の特別賞はっていうので、うん、まあ、特別賞って言ったらば、やっぱりこの、まあ、ゲーム作品、まあ、あの、みんな投票したやつじゃないやつでも、もしかしたら、これにはあげとこうっていうのがあるかもしれないって、こう、みんな、特別賞なんだろうなって見たらば、特別賞は、プレイステーションストアでっていう。
ああ。
これは、周りも、え、今年なんかそんなすごいセールとかしたっけっていう。あの、え、なんかあったっけっていう反応、うん、客席ではあったんですけど、まあまあ、うん、あの、やっぱり、プレイステーションストアの便利さっていうのはやっぱり、めちゃくちゃ、あって、
うんうん、
まあ、スチームのセールにはかなわないけれども、
うん、
やっぱり、あの、話題作をぐっとこう、50% オフ、60% オフとか、ね、うん、もうすごい買いやすく、しかもすぐにダウンロードもスムーズだしっていうので、うん、確かにわかるけど、今年ってなんだったっけっていう。
そうだね。
今年、今年度、今年度ですね、うん、24、うん。で、のがあったりとかも、まあしつつなんですけど、
うん、
まあ、で、ムーブメント賞が、ポケポケですね、ポケモントレーディングカードゲームポケット。
はいはい、
はい。うん、これはもうそうでしょうねっていう、やっぱり。うん、もうゲームをやらない人にもゲームをやらせたゲームにあげる賞なので、うんうん、まあまあそうでしょうねっていう感じで。で、ブレイクスルー賞が、あの、エクスペディション、サジュさ
ん
でしたね、
うんうん。
あの、日本の JRPG、僕に憧れて作った、
うん、
あれ、これはフランスだったかな、海外のですよね、エクスペディション、うん。なんかすごい音楽がめちゃくちゃいいというので、うん、やっぱりなんかすごくやりたいなって思ってるんですけど、まだちょっとできてなくて。
うん、
なんかフランスの、やっぱり日本が好きな人、クリエイターが作ったゲームとかって、あの、クアンティックドリームとか、あの、デトロイトもそうですけど、
うん、
フランスの、あの、クリエイターの人たちのメーカーの、ところが作ってるチームで、日本が好きな人が作るゲームって面白いんだなっていう。
うんうんうん、
あの、はい。アンティックドリームも今度はスターウォーズのゲームを作るそうなので、ちょっとまた、日本人が好きそうなスターウォーズを作ってくれるんじゃないかっていう、あの、感じはするんですけど。
なるほどね。
みたいな感じで。で、この優秀賞なんですけど、優秀賞に上がったのが、
うん、
メタファーリファンタジーを、うん、都市伝説解体センター、
はいはい、
ロマンシングサガ2、
うん、
リベンジオブザセブン、
ね、うん、
で、ドラゴンクエスト3の順で発表されたんですよ、
うん、
まず、
はいはい、うん。
これ、あの、うちの番組の、あの、
そうだね。
うちの番組で、なんかめちゃくちゃ取り上げてた作品が、ね、あの、立て続けに4本来まして、うん、これはやっぱり、我々の勝利だって。
そうだね。我々が話したおかげで
そうですね。やっぱり、あと、最初のメタファーリファンタジーを、うんうん、あの、番組で、ね、あの、お便りであげていただいて、ね、うん、興味持ってプレイして、うん、で、めっちゃいいやんって言って、やってたやつなので、うん、まだ、おーって。で、隣の人がメタファーめちゃくちゃ推してるお兄さんたちで、
うん、
もうずっとメタファーが来るたびに大喜びしてて、こっちも嬉しくなっちゃってもう、はい。でも、メタファーリファンタジーを。で、都市伝説解体センターはやっぱり、
うん、
結構長い間、あの、集英社と組んで、ずっと開発してて、
うん、
4人しか開発人いなくて、
あ、そう
ね、ゲームも作ったことない人たちで作ってたゲームだったので、
うん
うん、やっぱり、あの、こうやって賞いっぱい、受賞してるじゃないですか。あの、去年の賞でも、
うん、
あの、受賞してるし、今年の賞でも取ってて、
うん。
で、やっぱり、あの、感極まってましたね。やっぱりこんなに。ということで。なんかいろいろと、今度、ドラマ CD というか、
ほうほうほう、
なんかそういったところの展開があって、
うん、
で、リボンでも漫画連載してますし、なんかすごいいろいろと展開もしていて、
うんうんうん、
私としてはなんかあの追加シナリオみたいなのを作って売ってほしいなというのはあるんですけども、
うんうんうん、
まあちょっとこれはすごくなんかあの作ってる人の スピーチでまたちょっと感動したというところもありまして。うん、で、このロボサガ2とドラクエ3、
そうだね、
リメイク2作が、やっぱり、やったプレイヤーからの感想が、やっぱりリメイク、ちゃんとして、うんうん、完成度が高いっていう評価がめちゃくちゃ多かったっていう、
うん、
完璧なリメイクだっていう、
うん、
熱い声で受賞が決まりましたっていうことなんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこのロバサガ2でもドラクエ3にしてもメインでやってる、うん、担当者の人とかが、やっぱり当時プレイ世代が大人になって、
はいはい
はい、自分がこう任されて、
うん、
さあどうしようって言ったら始まったっていうところなので、やっぱりそのリメイクとして評価される、まあ、前の人、
うん、
前にやってた熱いプレイヤーさんが多いので、
うん、
やっぱり思い出がある人が多いので、原作に思い出がある人が多いので、
うん、
それを裏切らずに、ただ、昔やってたそのプレイ環境というか、プレイの、
うんうんうん、
システムとか、そういった、ここがなっていうところは確実に、こう、
そうね。
直していくんだと。
うん、
なんかそういうところで、すごく気を使ってやったっていうようなスピーチをしていて、でそれがまあ、受け入れられて、ほっとしたと、いうようなことを言っておりましたね。
なるほど、ね。
堀井さんは、
うん、
もう、伊集院さんが、まあ、堀井さんはもう、常連ですからね、って言って、なんか、毎回、ここで堀井さんと会うために来てるような感じがしますからね、っていうような感じ。で、そうだね、とか言ってて、うん、はい。まあ、この後、そのワンツーも、
そうだね、
あるし、っていうことで、うん。で、あとセブンが発表された直後だったので、うんうんうんうん、セブンもあるし、っていうことですごく、これからもまた楽しみにしてますっていう感じでやってましたね。
なるほど、
ね。まあでもこの4本はマジでファミコン名人への道なので、ちょっとね、再放送してもいいんじゃないかという、
そうだね、
気がしてまして、ちょっとX の方でもリツイートしようと思っておりますので。
いや、そうだ。はい、まさにこのロマサガ2リベンジオブザセブンとドラクエ3はね、
はい、
どちらも私もやってクリアしましたけど、
うんうん、
まあやっぱ本当にこう、好きな人が、作ってるんだろうなっていうのが、
うん、
愛を感じるリメイクだったんですよね、
うんうん、
どっちも。
うんうん、
特にロマサガ2の方。
うんうん、
まあ、そのね、ラジオの時も言いましたけど、敵側のね、その、七英雄の掘り下げがすごい深くて、
うん、
原作のスーファミ版では、いまいち、なんでこいつらと戦ってるんっていうのがあんまりこう明確には分からなかったところが、その、ま、いろいろリメイクされるたびにちょっとずつ追加要素で増えてはいったものの、
うん、
結局この人たちなんで戦ってるのかっていうのの全体像はあんまりよく分からなかったんですよね。まあ、それが今回なんていうか過去の記憶を見るっていう、ようなファクターがあって、彼らの、
うんうんうんうん。
それを全部見ることによって、あーねーっていう、なるほどねーっていう、まあそれはしょうがないよねっていう、なんかね、それが多分、作り手の方たちも、まあ当時思ってたんだろうなっていう。それがちゃんとこう繋がったので、あ、これは本当に愛があるなと。思いましたね、
だからさっき言ってた、その、原作は大事にするけど、ここがなっていうところは、ちゃんとこう、追加していきたいっていうか、作り直したいっていう話のところだったんでしょうね。
うん、
いや、だから、まあまあ、リメイク2作が来ると、ちょっと、まあ、リメイクかっていう、まあ、ゲームファンの座ってるこの席からは、ちょっと、うんうんうん、まあ、あるけど、まあまあ、そうだろうなっていうのは、まあ、ね、ありまして、
ね、
まあ、まあ、このラインナップの中では押した人もすごく多かったっていうことですね。うんうんうん、で、その後が、まあ、新三国無双オリジン、と、
うんうん、
あと、首都高バトルがまた復活して出ると。数十年ぶりに出ると。いうので、まだ体験版の時点ですごく評価が高くて、
うん、
これ受賞したということで。で、これ、
ね、
まあ、だから、首都高バトルと三国無双、久しぶりの三国無双なんですけど、
うんうん、
やっぱりこれも、ロマサガ2とドラクエ3とかの流れの感じでしたね。
う
ん
う
ん、久々の復活で、評価がめちゃくちゃ高くて、あの頃やってた人も、新しい人も来たっていうことらしいです。うん、で、龍が如く外伝の、パイレーツインハワイ、はいはい、 頃じゃ、まじまのお兄さんのやつですね。めっちゃ、ぶっ飛んでるのに、めちゃくちゃ面白い遊び心地を追求したと。はい。まあ、確かにインパクトはあって、結構セールしてるんで、ちょっとそのうちやってみたいなと思ってるんですけど。はい。あと、モンスターハンターワイズ。これはもう、
まあそうね、
日本ゲーム大賞の、もう大賞受賞作の常連なので、まあ出るだろうなと。で、この時点では結構みんな、まあ今年もモンハンだろうなと。過去の日本ゲーム大賞を見ると、まあ、モンハンか、ゼルダが、必ず受賞するという大賞だったので、まあ、だろうなと、この時点ではみんな思ってると。で、次がハンドレッドラインで、あれですね、ダンガロンパの絵の感じのやつで、アドベンチャーゲームで結構、分岐がたくさんあって、結構、ちょっとダンガロンパ系の、アドベンチャーゲームとかなんですけど、ハンドレッドレイン、ちょっと、スイッチとかだったので買ってなくてですね、結構でもみんなやってたみたいですね。インパクトある、こんな、頭のおかしいゲームが受賞していいんでしょうかとか言ってましたね。結構、開発に難航して、もう、作れるんじゃないか手前まで行ったらしいですね。
あ、そうなんだね。
はい。で、もう受賞してよかったですっていうことでした。はい。で、あと、ファンタジーライフ、ぐるぐる竜と、時を盗む少女、これがみんな結構やってるみたいで、結構上がった時に、あ、これは受賞するねって、これがあったねってみんな言ってましたね。
ほうほうほう。
やってないんですよ。レベル5なんですけど。
ああ、
レベル5だけど、これは良かったねって、客席の話してる周りの声を聞いて、え、マジでそんなに話題作だったのと思って。で、結構年配の人たちが多かった。年配といっても同い年ぐらいですけど、この子供見ても、ちょっと子供にレベル5なんでやってもらいたい RPG なんだろうなって思ってたんですけど、結構みんな周りやってるって思って、これは受賞するねってみんな言ってるんですよ。なので、ちょっとチェックした方がいいかなと思いまして。
はいはいはいはい、
うん。で、あと、エルデンリングですね。まあ、ちょっとね、エルデンリングと三国無双が強すぎて、私が推してたライズ・オブ・ローニンは受賞ならず、前の年の受賞作なんでね、パソコン版が今年出たからっていうことなんで、まあ、しょうがないんですけど、まあまあ、宇宙作品がこれ。だったということで。
なるほど、なるほどね。
で、ゲームデザイナーズ大賞がインディカという、モスクワの、開発で、今カザフスタンに移ってるんですけど、ちょっと映画っぽい、アドベンチャーゲームで、はい、桜井さん、任天堂の桜井さんが、まあ、自分たちが、選んだのが3本あって、その中で、まあ、決選投票で選ばれたのがインディカでしたと、いうので、これ、ちょっと YouTube にも上がってるんで、見てほしいんですけど、桜井さんがこのインディカというゲームはこうでっていうプレゼンが、あるんです。
は
い。ビデオも作ってきましたって、忙しいのに。で、その、プレゼンがめちゃくちゃ素晴らしくて。
うん、
で、面白そうってみんななってて。やったことなかったねってみんな言ってね。じゃあ、みんなやろうってなったのがこのインディカーでしたね。高橋さんのちょっと見てほしいです。で、案の定私すぐ帰って買いまして、プレイしまして、クリアしましたので。はい。映画好きにおすすめかもしれないです。はい。
ああ、なんか、若き修道女の自分探しの旅、はいはい、想像力豊かなストーリーと、ブラックユーモアが融合したアドベンチャーゲームとありますね。
はいはい、もう、ブラックユーモア。
うん、
ですね、映画で言うと、なんだろうな、アメリとか、
ああ、
ジョジョラビットとか、うんうん、あとパンズラビリンスとか、
うん、
あのあたりを、ロシアの人がドストエフスキーっぽく映画で作ったっていう感じなんです。
なるほど、なるほど。なんとなく、はい、なんとなく分かってきたぞ。
はい。すごい私の好みなんですよ。で、間違いないと思ってやったら間違いなかったです。あと、クーデルカ、クーデルカの、
は
い。クーデルカと、あとエドワードって二人がいるんですけど、あれの二人のが旅に出る版の道中みたいな感じなんですよ。インディカと、もう一人、イリアっていう、インディカは、サタンの声が聞こえる修道女なんですけど、イリアっていうのは神の声が聞こえるっていう少尉軍人で、脱獄兵なんですよ。この二人が、ちょっと何でも願いが叶う、神器があるというので、その教会を目指して二人で旅するんですけど。
なるほどね。
はい。
面白そうだね。
まあ、まあ、これが、いいですよ、これは。壁にね、訴えてくるんで。
ああ、なるほどね。ぶっ刺さる人はもう大変なことや
し、ね。ぶっ刺さりますね、これは。
なるほど。
いや、めちゃおもちゃ、おすすめで、お安いので、
は
い。 で、対象が、この中から選ばれるということで、対象が、メタファーリファンタジオでした。
なるほど、なるほどね。
はい。もう、隣の兄さんが、対象はって伊集院さんが言ったときに、もうずっと、手を握って、こう、手をこう組んで、メタファーメタファーって言ってて、気持ちはわかると思ったんですけれども、ハラミちゃん、ピアノの演奏で、ハラミちゃんがいらっしゃって、対象作は、このピアノの演奏で、最初、発表しますっていうので、で、この、花見ちゃんが、まあ、ベラーっと弾くんですけど、メタファーのメロディーっぽいなって思うんですけど、アレンジが入ってるので、みんな、最初の、ペロロロンって始まった時に、お、あ、あれ、これ、これ、何の曲だってみんな一瞬になりまして、うん。でも、途中で、すごくよくわかるメロディーの戦闘曲のメロディーが入って、で、メタファーの戦闘曲っていうのは、お坊さんの読経が入るんですけど、まあ、お坊さんの読経が上から被された時に、みんながうおーってなって。
おーってなったね。
はい。で、まあ、開発のアトラスの人たちも、なんか最初聞き覚えのあるメロディーだなーと思ったんですけど、って。読経がね、急に、お坊さんのお経が入ってきたんで、俺たちだってなったんですっていう。なんか前もって知らされないらしいです、本当に。
ああ、そうなんだね。
対象については。はい。なので、本当に、これって本当に前もっては知らされないんですねって言って。
ああ。
それもめちゃくちゃ面白かったし、やっぱ隣の兄さんも、
うん、
いや、すごいメタファーっぽいメロディーだけど、なんか全然違う気がするみたいな、なんか、そわそわ始まっちゃってて。
うんうんうん、
で、分かった瞬間に、うわーってなってたので。
なるほど。
ちょっと面白かったです、本当に。私も嬉しかったですけど。うん。メタファーリファンタジーはやっぱり、システム面がすごく良くて、
うんうんうん、
キャラクターもいいんですけど、あと音楽が一番良い。
うん。
ね。うん。
ね、
それを、ユーザー代表の人が、スピーチで言っていて、押した人ですね。対象押した人一人選ばれて、壇上。私も応募してたんですけど、いけなかったんで。ですけど、はい。やっぱ音楽が、素晴らしいし、ストーリーにも関わってるからっていうのをすごいスピーチしてて、めちゃくちゃ良かったです。みんな感動しました。
いや、やっぱり。
これは日本ゲーム大賞でした。うん。
うん、ねえ。っていうところで、まあ、いいお時間になってきたんでございますが、
はい、
本当に、メタファーリタリファンタジオね、すごい、うん、この番組でもね、さっきありましたけど、リスナーさんからのおすすめもありましたし、
うん
まあ、やっぱりアトラスってなんていうか、その、新しいところを切り開いていくというかね。
そうなんですね、まあ。なんか、伊集院さんが突っ込んでたのは、メガテンとか、ペルソナの新作だと思ってみんな待ってたところを、新しいファンタジーしかも、初めての、をやったところが、すごいなと思いましたって。いうところでしたね、
うん。
みんながペルソナと期待してたのに。
そうだよね。そこがやっぱアトラスって、まあ、スーファミでね、新女神転生が出た時もそうですけど、
うん、
やっぱりなんか新しいその、パラダイムを作っていくっていうのが、やっぱり伝統的にあるのかなというふうに思いますね。
うん、へえ、そうですよね、うん。
なので今後も期待していきたいと思いますが、
うん、
まあ、皆様もね、俺はこれが入ってほしかったとかいろいろあると思うので、
そうそうそうそう、
ねえねえ
ね、うんうん、
なのでそういうのがあったらぜひメッセージなどいただければと思います。
うん、
はい、というところで本編仮でした。はい、エンディングでございます。
はい、
福さん何かありますか？
はい、その後東京ゲームショー2025に行きまして、
うん、
めちゃくちゃものすごい人出で、
はいはいはいはい、
なんかどちらかというとゲームよりもストリーマーさんとか配信者さんとか。あと VTuber さんとか人気がやっぱりすごいからか、結構なんかよくゲームやるんだっていうような層が結構、
うんうん、
歩いてたりしてたので、
うん、
もしかしたらばちょっと今までとは変わった層も来てるのかなという感じはあったんですけど、
うんうん、
まあまあタクティクスのね、リメイクのブースとか、
そうだね、
あと14のブースとか、
うんうんうん、
もういっぱい、あとサイレントヒル F、だこれはまだ、ほうほうほう、私実況しかまだ見てないんですけど、公式の実況ですね、
うん。
めちゃくちゃいいので、やっぱ竜騎士で育った人間ですから、竜騎士さんで育った人間ですので見なきゃと思ったら、いや、めちゃくちゃいいね。SF 最高ですね、あれは。なので、まぁ、ちょっと出てくるクリーチャーさんとの、コスプレイヤーさんと写真撮ったりとか、
うんうんうん、
して、めちゃくちゃ遊んできましたよ。はい。
なるほど、
ね。X とかに上げておりますので、うんうんうん、はい。順次、また見ていただければと思います。
はい。はい、そして、10月末にはついにドラクエ1、2が出て、 しまいますのでね。
はい。
私は早くスイッチ2がですね、購入できたら、スイッチ2版を買おうと思ってまして。
あ、はいはいはい、あ、そうだそうだそうだ。
そうなんですよ。だから、早くどっちを買ったらいいのか、俺に決めさせろっていう。
経済産業大臣。経済産業大臣が、なんとかしてくれないかな。
ねえ、もうとにかく、スイッチ2欲しい人に早く売ってくれっていう。
そうです
ね。早く金を払わせろっていう感じになってますけどもね。まあ、冒頭にも申しましたけど、秋が深まってきて、だいぶね、涼しくなったりもしてるので、まあ、引き続き皆さん、心身ともに元気に、過ごして、まあ、美味しいものを食べてですね、まあ、毎度言ってますけど、食う、寝る、遊ぶですね、猫ちゃんを参考にして、食う、寝る、遊ぶをして、元気に過ごしていただければと思います。はい。では、いつものご挨拶で締めたいと思います。
ということで、ありが
太陽ホエールズ